真由の福祉橋渡し。真由がスタジオを飛び出して福祉の現場を体験し、臨場感あふれる生の声をお届けします。笑って泣いてまた笑う真由と福祉の世界へようこそ。パーソナリティは真由こと花房真由です。この番組は株式会社清和産業の提供により、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りします。皆さん、おはようございます。一週間のご無沙汰です。お元気でしたか？さて、今日のお客様は NPO 法人彩り所長、佐藤正和様をお招きしました。NPO 法人彩りは前回突撃したところです。そこの所長さんをお招きしました、お呼びします。佐藤さん、どうぞ。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では早速ですが、自己紹介をお願いいたします。
はい、自己紹介、はい、私は NPO 法人彩り、今は就労移行支援事業所と、自立訓練という事業をしている、多機能型事業所彩りの所長をしております佐藤です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。もうね、本題に入りたいと思うんですが、
早い、
もう前なしはい、あのね、
はい、
障害者の方の婚活支援っていうのをされてますよね。
してます
ね。今日はそのことについてお伺いします。で、
はい、了解です。
彩りさんとはの中の仕事とは別のとことなんですけど、でもいいですよね、はい、関わってますもんね。よろしくお願いします。はい、それでですね、障害者の婚活って、はい、聞き慣れない、私はです、みんなはどうかな、聞き慣れないんですけど、それはどのようなことをされるんでしょうか？
今実際にやっているのは、
はい、
大体2ヶ月に1回ぐらいなんですけども、
はい、
その婚活支援という活動を行っていて、内容はというと、
うん、
セミナー、まあセミナーというとちょっと堅苦しい感じになっちゃうんですけども、つまり、障害をお持ちの方々の、まあ、ちょっとした、体験型の勉強会みたいな、まあ、そういったことを2ヶ月に1回行います。要は、うん、例えば今、例えば8月にセミナーをやる、
はい、
そしたら、この10月、2ヶ月後ですね、10月にセミナーをやる、
はい、
で12月には、まあ、そのレッスンイベントというか、まあ、マッチングイベントですね、まあ、いわゆるそのすごいありてえな言い方をすると婚活パーティーみたいな感じのようなイベントを行うという、もうこれを、ワンクールのセットで、セミナー、セミナー、イベント、セミナー、セミナー、イベントみたいな形で、今は活動、具体的な活動としてはそんな感じでさせてもらっていて、
はい、
でそのセミナーの中では、
はい、
まあ、そのぶっちゃけその婚活というか恋愛とか婚活の支援というところで、やっぱり一番大事になってくるのは、相手の方とのコミュニケーションの関係性をどういうふうに築いていくのかっていう心のノウハウであったりとか、あとはその、まあ、いわゆるその見てくれというか身だしなみ的な、ね、ところを整えていくことだったり、実際にデートの時ってどういうふうに振る舞い、立ち振る舞いしたらいいのとかっていうような、
はい、
まあ、そういった、 単元を、まあ、取り上げていって、で、まあ、それをこう実際にちょっとこうデモンストレーションになりやってみるとか、そんな感じのことを行っております。で、マッチングイベントの中では、もう、いわゆる自己紹介をしたりとか、ちょっとアイスブレイクのゲームをしたりとか、しながら少しずつこうお相手とお話をする設定をその中で作っていって、まあ、その中で最終的に、今までセミナーで習ったことを実践しながら、はい、まあ、お相手というか、まあ、マッチングが成立すればいいし、まあ、もちろん成立しないことだってあるので、はい、そういうような形で今はやってます。
はあ、いや、セミナーの時に、はい、こんな風におしゃべりしたらいいよとか、こんな風な綺麗におしゃれしたらいいよとか、そういうことを お勉強するんですか？
そうですね、実際の講師には、実際にこう結婚相談所を経営されている方にお越しいただいて、はい、毎回その講師という形でお願いしてるんですね、はい、でその周りに僕たちの福祉の支援者が、まあ、同じように運営スタッフとして参加をしながら、まあ、本人さんのサポートを少ししながらみたいな形で、まあ、運営をしている感じですね。
なんか私は婚活パーティーとか行ったことがないので、なんか目にいいように浮かばないんですけど、何に例えたらいいかな、私がもし障害者でそこに行く、まずそこに参加しようって思うのはどうやって思う、私はいつそんな風にそういうところがあるとか、そんなん考えるんですか？いつ行きたいなって、いつ知るんですか、それ。佐藤さんの婚活を、
実際にその告知っていうのは、就労とか の事業所さんにチラシをお送りさせてもらったりとか、SNS 上で発信していたりとか、あと、相談機関ですね、福祉サービスの相談なんかのサポートされている方のところに、チラシを配りしたりして、出ますよというのを、まあ、一応告知して回ってるという形になっています。
それで、
お申し込みとかは、なんか公式 LINE みたいなのを使って、で一度参加して、そこにご登録してくださった方は、もう次回以降 そのお便りなんかはその公式 LINE を使って行くようにはなっているという、まあ、そんな感じで今はやって
ますね。じゃあそれを見ました、私は。で、
はい、
私も年頃になりまして、そういうところに行って、はい、お相手が欲しい、あったらいいなって思ってで参加することにしました。で、はい、行きます。そしたら佐藤さんは、まず私が訪ねて行きますね。そしたら、お部屋があるんですか、どこか拠点、
どこかしら毎回会場をお借りして、
お借りするんですか、
はい、
そこへ行きます。で、はい、そしたら机が並べてありますか？そこでお勉強みたいにするんですか？
机は並べてないことが多いですね。
でも講師の人が来られて、さあ、はい、今日はこんなテーマでしますよ、今日はじゃあおしゃれについてしましょうってか、なんかそんな感じ、はい、
でこんな感じですね。
それでおしゃれのことについてこんな風にしたらいいよって個別にしたりするんですか？あなたはここがいいからこんな風にしたらいいよとか、そんなことあります？
いや、今までやったケースだと、20分ぐらい座学をして、
はい、
で、そこから実際に例えばこうちょっといくつか服のバリエーションをこう用意をして、はい、実際にじゃあちょっとコーディネートをやってみようとかいうようなやり方をしてみたりとか、
そうな
あ、コミュニケーションにかかることだったらちょっとしたグループワークみたいなものもやったりとか、要はずっとやっぱ座学で聞くだけってなるとやっぱり理解の加減が、皆さんそれぞれ違いますので、 できるだけこうそこにセミナーを参加していただいたときに、こう何かしらのこう体験を伴うような、
うん、
疑似体験みたいなものを伴うような形で、
うん、
進めていくようには今してますね。
はあ、そうやって知識を実践を交えて知識を得て、それから今度はパーティーっていう風に進むんですね。そしてパーティーをしたら、いい人が見つかったりとか、カップルができたりしたら、そしたらもう仲良くしてねって、それで終わりじゃなくて、
その後も、それぞれ当事者の方が、その当事者の方についていらっしゃる支援者の方とかに、こういうイベント参加されて、こういうふうなマッチングをされていますっていうことを共有をして、ちょっとしたガイドラインみたいなものもお渡しをしながら、それぞれがうまくお付き合いをしていくこと、お付き合いにつながっていくようなサポートをしているみたいな、そんな感じですね。時には本当に直接ご本人さん、当事者の方から日々なんかいろんなご相談を受けて、それをサポートすることもありますし、相談員の方とか他の支援者の方とかにおつなぎをして、見守っていくというような形、おつなぎをしていくっていう感じですね。
例えて言ったら、実際にあった実例とかが話せれますか？こんな風にして、ゴールしましたとか、
どこがゴールかって話ですけど、実際にこうセミナーを通じて、お付き合いされている方っていうのもいらっしゃって、
はい、
でその方なんか、ある程度こうその出会いがあって、でこうマッチングをすることができて、その後は割とこう2人で、順調にお付き合いされていて、僕たちは本当に見守っていて、見守りをしながら、その他にいろんなこう地域の中でイベントをしているので、その時にカップルで来られて、今こんな感じで過ごしてるんだよみたいなものをなんか教えてもらうような、見せてもらうような機会があるっていうケースもありますし、それぞれがお付き合いしていく中で、こういう時どうしたらいいんだろうとかっていうのをなんかご相談をいただいて、それを一問一答みたいな感じでアドバイスをしながら見守ってるっていう、本当にこんな LINE が来たんだけどどう返したらいいのかなとか、いつデートに誘ったらいいのかなとか、ただそういうご質問を受けながらそれをお答えしながら見守っていってるっていうケースもあったり、もちろん、その時にマッチングをしたけれども、やっぱりすぐにね、すぐそんなにもうみんながみんな万全にうまくいくわけではないので、やっぱりマッチングはその時はしたけれども、その後がやっぱ続かなかったっていうようなケースも実際にはありますね。
ということは、別に障害者だから特別なことはないみたいに思いますが、そうですかね。何か
僕たちの思いとしては、結局その今その当事者の方ですね、障害があるっていうことで、恋愛とか結婚に踏み出していくための選択肢がやっぱあんまりないんですよね。例えば、いわゆる健常者と呼ばれてる方向けには、なんかね、市が婚活パーティーをね、
やったりとか、
そういうのがあるけれども、じゃあそれ障害のある方に向けてはあるのかないんですよね。
聞いたことありません
ね。ちょっと変な言い方かもしれないですけど、いわゆる健常者と呼ばれている方には、結婚相談所も利用ができて、そういう婚活パーティーみたいなものもあって、アマスさえね、その今だったらね、携帯のアプリとかのマッチングアプリみたいなものがあって、さまざまなインフラがあるんだけども、これが障害が終わりになるってなると、その選択肢って一気に狭まるんですね。そういうパーティーもない、出会いの機会もないし、結婚相談所とかもぶっちゃけ、やっぱ障害があるっていう状態になると、やっぱりお相手を見つけるのにすごく難易度が上がってしまうんですよ。でなった時に、もうこれは障害の有無関係なく、やっぱりその恋愛結婚したいなと思った時に、出会いのきっかけがなかったりとか、 出会いはあるかもしれないけれども、そのどうやってお付き合いしたらいいのかみたいなことに困りごと抱えているっていう方って、もうそれはいらっしゃるんだけども、それが障害があるっていうことだけで、そのためのこう機会やそのインフラがないっていうのは、なんかそれはアンフェアだなと思って。
そうですよね。うん、そうです、そうです。で、でも、もしですよ、私に障害のある子供がいたとして、私が親だとしたら、やっぱり、心配、頑張ってやっていけるかなとか、そういうの、思うと思うんです。障害が重ければ重いほど、それに障害がなぜそう思うのかなけど、本当にそうよな、そう思うよな。それって障害の人の障害になるよね。親のそういう思いって、
障害があるっていうことが恋愛や結婚。考えることもしてはいけないっていう理由になるのがおかしいなと思うんです。
そう、でも暮らしていけるかなとかきっと心配するんじゃないね。ということは、そういうお子さんやそういう障害がある方だけじゃなくて、その周りにいる家族の人の頭の中を変えないと、いけんかな。一緒に勉強したらどうなんかしら。
わからない、将来的にはそういうこともあっていいのかなと思うんです。ただそもそも今までのその環境だと、もうそんな議論も交わすべくもなく、恋愛や結婚っていうのは当事者の方、なんとなくそこを支えるっていう発想すらないっていうのが今までの状況だって、今結局僕たちがやっていることっていうのは、そういう機会を生み出すことによって、そういう議論が生まれる土壌を作っていくっていう、こっちだなと思ってるんですね。
そう
もちろん、ね、障害が終わりの人は、例えば当事者の方同士、もしくは健常者の方と障害のある方の恋愛、さまざまな形は僕はあっていいと思うんですけれども、ただその可能性自体をそもそも、否定している状態の中で、当事者の方の恋愛や結婚をじゃあ親御さんも含めて考えましょうって言ってみても、何にもその材料がない中で、じゃあ保護者の方が、じゃあ当事者の方当事者もやっぱり恋愛結婚すべきだよねっていう風に考えがいくかというと、ないインフラがないのにそうはならないじゃないですか。
それに頭で分かっても実行できないかも、ね。そうです。
だから、ちゃんとそういうインフラを作っていて、もちろん僕たちも走りながらやりながら考えながらブラッシュアップをしながらっていう感じでやっているんですけれども、でもそもそもその当事者の方障害があったって恋愛や結婚を考えたっていいし、そういう恋愛結婚に踏み出したっていいよねをまず作らないと、じゃあそれをどうやって支援するかとか、そういう出会いの機会があるからこそ、じゃあどうなのかとかっていうふうなところを今進めないような気がして、
じゃあ今、
そこを先に作るっていうことが僕たちの今やってるんだったらいいことなのかなと思ってます。
もう今何もないんじゃ、障害のある方にとってはもうそういうふうな方面はほぼほぼ皆無なんじゃな、世の中に。だから佐藤さんが、
そうですね、
掘り起こして開拓して開拓者なんじゃな。
そもそも本当にだからゼロから1を作るっていうのが今やってるところの
大事
なのかなと思っていて、もちろん自分たちが今やっていることが万全だと思ってないですし、全然ね、改良というかブラッシュアップしていく余地がなくやれてますとは全然思わないんですけど、ただその風土というかその雰囲気みたいなものを作っていかないと、じゃあ当事者の方たち同士が恋愛をした時にはどんなサポートが僕たち していかなきゃいけないのかっていう議論に進まないし、
うん
ね、恋愛をするからこそ生まれるいいところっていっぱいあるわけなんですよ、
うん
ね、自分にパートナーができた、だから仕事しなきゃとか、お金稼げるようにならなきゃとか、ちょっと身だしなみに気遣わなきゃとか、うんうん、あそういうことを当事者の方たちも考えれたりするわけなので、
うんうん、
そうだからこっちに蓋をしたまんま、
うん、
どうするっていう議論には絶対なんないな
って、うんうんうん、私も佐藤さんに障害者の人の婚活って聞いて初めてそういうことにへって目が向きました。だから世の中の人はそういうこと考えてないんじゃないかしら、
ね、いやだと思います。
なので
な、
うん
うん、
もう、うん、なので大いにこう宣伝して発信して皆さんに知ってもらったら、私のようにそういう人を持ってなくても関心を持つことってすごい大切でしょ、ね、
そうなんです。なんていうのかな、これはまあその婚活支援だけに限らず、
うん、
今僕その地域の中でいろんな活動をしているんですね、
はい、
ですね、駅の近くでダイニングバーを開して毎月、
はい、
イベントを行ったりとか、うんうん、あとこれは婚活支援にも実は僕の中では紐がついてるんですけども、
うん、
障害者の性というやつですよね、
うん、
障害のある方だって性に関心を持つのは、これは人として当たり前なんで、
はい、
なんかでもそういうものが結局今までってずっと蓋をされてきていて、
うん、
でまあね、まゆさんもそうかもしれないですけど、うん、一般の社会の方にはじゃあ当事者障害を持ってる方だって恋愛に興味持つし、結婚に興味を持つし、性に対して興味を持つし、うん、遊びたかったりとかっていう、うん、まあ、いわゆるその、まあ、僕たちの、まあ、人生で余暇とか、うん、娯楽とか、
うん、
そういうものっていや別に当たり前に欲するわけなんですけど、うんうん、
はい、
なんかそれが全部抜け落ちた感じでその障害のある方って捉えられて
る
とか、
はい、
まあ、そもそもその障害のある方自体に関わることも触れることも見ることもないんで、
うんう
ん、そんなこと考えることもないですよね、
うんうん、
まあ、僕はだからそこが変わるといいなっていうのを思ってはいるんです、うん、障害があったって僕たちと同じ人間ですし、うん、
はい、
僕たちがね、普段ねお仕事をしたりとか結婚したり子供を作ったり遊びに行ったりなんだかんだ当たり前の生活を当たり前にしているんだけども、実はその障害のある方ってその当たり前がなかなかできなかったり、そこにすごいいろんなハードルがあったりっていう状況が今ある中で、なんかそこをまず知ってもらうことってすごく大事な気がするんです、
う
ん、
はい、そうです、そうです、
で、
うん、
そう、知ってもらって初めてその次がある、
うん、はい、そうです、
うん、
はい、で、いろんな活動でラジオまで、ね、発信したり、
はい、
ねえ、
はい、
もう寝る間もない4時間でしたね。
そうですね。
ねえ、これ今はマッチングをしたり楽しいカップルができたらいいなみたいな活動だけど、だんだん広がっていって結婚していく、そして家庭を持たれて、その家庭の中でいろんなことが起きた、そういうのもやっぱり支援していかないといけないでしょう、将来
と僕は思ってはいます。
ね、佐藤さんならそう思うと私は思いました。そしたら、はい、ますます忙しくてほんまに寝間がなくなりますね、
はい、いや本当
ね、
そうなんですよ。
ね、
そういうことがね、一緒にこう やろうと思える同じ福祉の、ね、人たちとか、そういうことを、うん、まあ、応援してくれる人とかがでも、ね、活動している中で、まあ、増えていってくれたらすごく嬉しいなと思ってますね、
うん、でも仲間の方がいらっしゃるんですよね。
そうですね、今一緒に活動している仲間もちょっとずつ、ね、増えてきているので、まあ、それはそれでありがたいなと、
うん、やっぱり発信しないと叫ばんといけんよな、うん、叫んでくれんと、
そうです、ね、
うん、
そうです、
私、
なんか声高にね、課題感ばっかりを叫ぶのはなんか違うなと思って、はい、まあ、どうせこう声を出して知ってもらうんだったら、そういうなんか、あの実際にこんなアクションしててこういうことがあるから僕たちもこういうことをやってるよっていう形で発信ができた方がなんかもっと見えるものになるのかなと思って、
うん、ああそうかそうだな、そうだな、うん、
はい、
じゃあこれからはあのまだまだその作られてまだ間がないんでしたかね、
ん、
あのその婚活の、お名前がついてるんだ、ちゃんとその会を作られてまだ間がないんですよね。
そうです、あの、倉敷支援ラボっていう、うん、まあ、その グループというか、
はい、
任意のあのグループなんですけれども、はい、その、まあ、そのグループ自体がその地域の中の福祉のいろんなこうプラットフォームになっていきたい、なっていくために集まっている、うん、まあ、いろんな団体 その支援者さんの集まりなんですね、うん、その中でこうその婚活支援、障害のある方の婚活支援だったりとか、今その障害者の性についてクラウドファンディング11月の末までなんですけど、クラウドファンディング取り組んでいたりとか、はい、まあ、そういうようなアクションも一緒にやっているという感じです。
もう終わりに近くて詳しく聞けないんですけど、クラウドファンディングをして、障害者の性についてと言ったらどんなことをするんですか？
多分障害者の性についてってなんとなく言われたらはって思うかもしれないんですけども、
はい、
あのじゃあ実際そこでどんなことが起きてるのかって分からないじゃないですか。
全然分かりません、
ね、だから結構シリアスなあの課題問題っていうのも実はあるんですけども、はい、だからこれが今まであのちゃんとこうその状況っていうのをあの集めることができてなかったんですね、
うん、
なのであの全国的にアンケートを取ってその実態調査みたいなものをして、
は
い、そのデータを、まあ、統計として、ちゃんと形に残していくっていうアクションが一つ、それから、地域の中で障害者の性についてもっともっとこう知っていただくその発信活動ですね、はい、を行っていくっていうのが一つ、それから、障害者の性について一体どこに相談したらいいんだっていうのは、これは当事者の方も家族の方も、下手をすると僕ら支援者もどう支援したらいいか分かんないけども、だからどこにもその相談する先がなかったりするので、その相談、障害者と性についての相談を、することができるインフラを、はい、まあ、ちょっとオンライン上とかで、作っていこうという、まあ、この3つのアクションを、はい、まあ、やっていくためのクラウドファンディングを今行ってます、
ということはとってもそれは困りごと、障害を持たれているご本人も家族もそれについてはとっても困ってるってこと、
とっても困っている状況っていうのは実際にはある、うん、ただその声も、その問題も上がってこないっていうのが今一番の課題なのかなと思います。
そうか、だってね、もう溢れてるじゃないですか、健常者の性については、はい、でもそうか、同じような問題があるってことじゃな。
そうです。で、それも婚活支援とかと同じで、例えばその障害があるっていうことだけでその、性っていうのが、うん、もうなんかトラブルになってしまうからってなってたりとか、そのまあ、いわゆるその風俗サービスなんかって、まあ、僕たち健常者は別にそれを利用することはできるんだけども、それを利用するにもすごいいろんなハードルがあるとか、なんかそんなのがいろいろあったりするので、
はい、
まあ、そういうものをなんとかしたいなっていう話ですね、
はい、もうこれは今日の話にはなりませんが、またに続きをさせてください。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
NPO 法人彩り所長、佐藤正和さんをお招きしました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。